ンで輝くもっともっとあなたらしく Go Firing でありがとう一生なら叶う夢がある
IT ブキッチョサポーターアリの Go Fighting in こんばんは。月曜日23時になりました。聞くと元気が出るビタミンチャージ番組 Go Fight Win は、頑張る女性起業家さんの人生を描く姿を応援、そして IT のお役立ち情報、 IT 活用、そして起業にまつわるあれこれを配信しております。本日のゲストはなんと番組初の男性ゲスト、早川大二さんをゲストにお迎えしております。夢の種パーソナリティのお仲間でもあり、インターネットラジオ夢の種神奈川スタジオのパーソナリティ仲間さんでもある早川大二さん、応援し合うプロモーションマーケティング園の代表でもいらっしゃって、 NPO 元気クラス会楽学プラザ代表、そしてですね、ビジネスを叶えたい、やりたいを見える化を具体化されるお得意な方、モヤモヤのヒアリングする側からスラスラ図式化してしまうお見事な第三マジックを見せてくださる表現家の魔術師、お仕事も協業させていただいております。そして漫才コンビアーリンダーリンとしても、がしかしですね、意外と知らないミュージシャン大地さんの一面、本日のテーマはミュージシャン、早川大地の魅力に迫るということでお送り出します。お楽しみに。この番組は女性の起業、 IT の駆け込み寺、あなたのわからないことがわからないを解決する IT サポートスクールひまわりの提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種神奈川スタジオからお送りします。はい、改めましてこんばんは。 Go Fight In パーソナリティのアーリンこと有賀康生です。今宵も聞いていただいてありがとうございます。さあ、お待たせいたしました。本日のゲスト早川大子さんを早速お呼びしたいと思います。大子さん、
はーい大子ちゃんで
ーすありがとうございます。期待を裏切らないこの、はい、
そうよ、
はい、ということで、
でも期待には応えないとね。
素晴らしい、本当大好き。
みんなやってるわけじゃないんだから
ありがとうございます、はい、ということで今日はですね、多彩な大さんではいらっしゃるんですが、はい、ミュージシャン、
早川大二さん。多彩って僕は奥さん一人しかいないよ。
あ、うん、あ、ごめんなさい、はい、早川大二さんね、ミュージシャン早川大二さん。
どっちでいいですか、はい、大子がいいんです。
大二さんで、
大二、
はい、はいはい、ね、いろいろね、最近あれですね、結構こう発信、ミュージシャンとしての、はい、大二さんをこう発信する場面が、すごく拝見する場面が多いんですが、はい、まあ、いかがでございましょう。
本業は、はい、僕ミュージシャンですから。
おーい、
マーケティングはもう趣味の域ですからね。
そうなんですか。
ただマーケティングの方がお金になって、本業のミュージシャンの方がお金にならないと。
なるほど、
問題でございますけど、
はい、はいはい、そうですね、そうね、最初 のご紹介のとこでもお話ししたんですが、はい、とにかく多彩な方、はい、なんですが、今日はね、はい、あえてミュージシャン早川大二の魅力に迫るということをテーマにお送りしていきます。
いい
です
ね、
はい、ということで、ね、現在のミュージシャンとしての早川大二さんの活動についてお話をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、現在はね、
はい、
まあ、僕言うと、その二十、うん、歳の時に、
はい、
フータという、うん、横浜の老舗ロックバンドになりましたけどね。
お、
もう結成47年。
あら、すごい。
サザンオールスターズ桑田くんに年だけ勝ってるという、
いやいやいや、
感じでございましてね。はい、でその二十歳の時にバンドを組んだんですが、はい、まあ、バンドを組むと女の子にモテるよと、
うんうん、
ということでメンバー集めて始めまして、はい、でこの目的が未だ達成できていない解散する理由が見当たらない、 ということで、まあ目的達成するまでやりきろう。
なるほど。
無理だと思いますがね。
いやいやいや、まあ、
ですね。
はい。
だから活動とすると今年の多分12月に、結成48周年記念ライブ。
これ PA の伸び、伸びちゃん生まれてないよね。
そう、生まれてないし。
1年ほど。
わーお。すごい数私たちに来てますね、大さん。
すごいね。
そうなんですね。その、こう続ける秘訣ってやっぱりありますか？
これはね、
は
うちのバンドにキーボードのケイロクくんっていうのがいいんだけど、こいつが何があっても必ず毎月スタジオを予約し続けただ
け。素晴らしい。いや、それ継続は力なりですから。
だそうするともう何月何日に練習が入ってくるから、
なるほど。
だあれだね、みんなほら結婚したり子供がいたりね、まあ、仕事も忙しいけど、まあ、そう、まあ、月に1回ぐらいはね、っていうんでやってきたね。
いいですね。
ありがとうございます。
大さんは 何を担当してらっしゃるんですか？
僕はもう MC。
イエ
ーまあボーカルとギターですけどね。
なるほど、そうなんですね。お兄様もご一緒にやってらっしゃいますよね。
お兄様は、
はい、
初代のうちのベースだった。
あ、そうなんだ。
で、
はい、
やっぱりメンバーが何人か辞めたんだよ。
そうか。
で、その時にお兄ちゃんもね、辞めて。
あ、そうなんだ。
で、残ったメンバーにまた人が足されたりしてね。
おいおい。
今6人。
そうだよね。6人。
はい。
すごいっすね。
だから6人いると結構本来ね、熱い音が作れるんですけど。
はいはい。
これが熱い音にならねえんだね。
いや、でもほら、
熱苦しい音
にならいいじゃん、なんかいぶし銀な感じで。
いぶし銀ね、まあね。
そう、こうね、
まあ、
う、
はい、
うん、いいですね。活動はどの辺でしてらっしゃるんですか？
まあ、横浜
が多いよ
ね、やっぱね、あとはね、あの、まあ、あのいろんなところに呼んでいただいてね。
すごいですね。
あの、まあ、ちょっとギターでお手伝いしに行ったりとか、セッションしたり、去年はちょっと札幌行ってね、大通り公園で歌うから
、いいですね。
良かったですね。はい、あの見てるの犬しかいませんでしたけどね。
いやいや、犬も大サファンってこと。
ワンワンなんか言って。みんな乗ってるかい？ワンワンなんか
言って。いいですね。
札幌でしたね。
ワンちゃんの心もわしづかみにしてしまう大さんというね。
あんまり掴むと噛まれるけどね。
うまいな。さすがでも期待を裏切らない、いいですね。もうこういうゲストさんだと本当にね、みんなね、パーソナリティはとてもありがたいという。そうなんですね。はい、じゃあですね、ちょっと次のコーナーでは、あの、ね、大さんのね、エピソードがあるんですよね。そのね、今のそのミュージシャン大さんに出会うきっかけというか、その辺のお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。はい、ちょっとジンクル挟みます。
はい。
夢の種放送局。
本日は、本日のテーマですね。ミュージシャン早川大二の魅力に迫るということで、早川大二さんを
あの
お迎えしております。はい。ということでですね、
いい
ん
ですよ。
いいんです。いいんです。はい。ということで、ですね、はい、もう、小さい頃から作曲活動とかされてるチャンスなんですか？
あーた、よく聞いてくれましたね。
その辺のお話を聞きたいでございます。
僕は、4歳、5歳
の頃、
はい、その頃まだ、東京オリンピックが数年後に控えているということで、我が家にテレビがございません。
はいはいはい。
で、私の遊び相手は絵本でございます。
は
い。そのとある我が家にあった絵本が、左から読むと孫悟空、右から読むと安寿と寿司を、
あらま、
つまり一冊に孫悟空と安寿と寿司をっていうのが2つ入ってるのが、なんか面白かったんだね。
はいはい。
そこで、
うん、
孫悟空アンジュとずしようという曲を即興で僕はそこで2小節作った
すっげえ。それを覚えてます？いいですか、披露していただいて。
披露しちゃえばみんなびっくりしちゃうよ。
いいっすよ、はい。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、孫悟空アンジュとずしおおーという曲を作りまして、でも家族が腹抱えて笑ってね。
いくつだっけそれ？
3つか4つ。
すごいっすね。
まあ、そっから 最初作曲をしたと
言ってね。
あとね、あとはね、パッパって言うと、小学校、まあ僕にはお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんで、
あ、お姉さんもいらっしゃるのね。
はい、で小学校の時にもうね、ずっと我が家でビートルズが流れてる。
あ、なるほ
ど。はい、でまあ、中学高校と思春期を迎えるとね、まあお兄ちゃんは非常にそのロックを僕に教えてくれ、お姉ちゃんはフォークソングを僕に教えてくれる。
いい時代。
でね、楽器もね、あの、ギターがいつもあったから、もう中学の時にはギター弾けてて。
そうなんだ。
はい。もう高校行くとね、まだ中学高校でギター上手かったんでね。
おい。
もうモテましたよ。
もう何人の女性を泣かしたの？
ね
え。あ、それはあまり触れない方がいいか。
まあ、そんなことがあって、二十歳の時にバンド組んだりしたんだけど、まあ、ちょっと面白い話があるんで、
こうやって。はい、ちょっとそれ、ぜひぜひ。はい。
まあ、音楽絡みで僕、その、ね、山下達郎とかが出てくる頃ね、あのユーミンとかが出てくる時に、名古屋にセンチメンタルシティロマンスっていうバンドがあって、このバンドの僕はファンだったんだね。
お、はい、
でそこのバンドのボーイローディーをやろうと思って、名古屋に引っ越してローディーをやるって話にまでなった。
あらま、はい、
だ名古屋に住んでたかもしれない、ひょっとしたら。
そうですね、
ただでもそのバンドは、あの達郎さんたちは売れていくんだけど、そのバンド全然売れないから、
あらま、
大地君ね、ちょっとやっぱり雇えないよって言われちゃった。
あらま。
ただそのバンドはセンチメンタルステロマンスは、あの加藤時子さんのバックバンドやってたんで、
そうなんだ、
おときさんがローディーを募集してるんで、
はい、
お前口声聞いてやるから、お前そっち行ってこいよって言われて、行く行くって言って、代々木のおときさんの事務所行って、で、あの試験受けてね、筆記試験があるんですよ。
筆記があるの？
すごいですよ。どういう問題かというとね、あなたはお酒を飲みますか？こういう質問。
飲みまくりじゃん。暴らしてた。
だから、まあ、週に1回抜くようにしてますとかね、そういうこと書いて。で、おとひさんと面接をしてね、みんな10分ぐらいだけど、僕の1時間ぐらい、
最後の最
後。もうおとひさんがガハハガハハ笑ってくれて、まあ、こりゃつかんだぞと。
ですよね。
でも、後から電話が来て、受かんなかった。で、マネージャーさんから電話だったから、なんで落ちたのって聞いたら、トシさんが言ってたけどね、あの子はね、自分で何かやる子だよ。
なるほどね。
って言ったわけ。
ほう。
なので、俺は人に使われる人間じゃない。起業するんだっていう背中を押して、こんなにどうしようもない人生になってしまったのは、
いや。そうなんだ。いや、面白いですね、そういうお話ね。
お父さん最高。
あとほら、竹内まりやさんの
お話は。まりやちゃんの話。
それ聞きたい。言って。
あのね、その後ね、自分たちでね、レコーディングをした。やっぱり記念として、まだあの、CB とかの、アナログのレコード版でプレスするやつな。それを作っただよ。
作っただか。
そうか。作ったんだよ。
はいよ。
で、よし、せっかく作ったから、さっきのセンチメンタルシティロマンスが、新宿のロフトでライブやるんで、作ったレコード持ってって、渡して聴いてもらおう。
なるほど。
なんて話になる。で、そのライブに行ってみたら、なんと、飛び入りのゲストが竹内まりや。
すごい。
おおと思って、もう俺と友達とですね、そのロフトの楽屋にどしどし押し入って、
はい、はいはいはい、
センチなんかどうでもいいですよ、もうそのレコードを竹内まりやに直接渡したんで、
よく止められなかったね。
そのね、楽屋とか俺もともと出たことがある。
あ、そっかそっか。
で、まりやさんが笑いながら受け取ってくれてね、あ、そうなの、なんて、彼女が聞いたかどうかはわからない。でもその後彼女は達郎さんとご結婚されるから、
はい、
ひょっとしたら山下達郎がその怨念を引いたかもしれないという。
でも分かんないよね。ね。
まあね。
すげえエピソードだな。
それを知らないね。
いやいやいや。
もう若いというのはすごいね。
うん。
何でもやっちゃったからね。
でもいいですね。なんか。
そういう感じでしたね。
でもそういう時代でもありましたよね。
あの音楽やりながら怖いものがないという、そういう生き方してたし、人生舐めてたしね。
でしょ。あの今だと割とほらね、デビューのきっかけとかもほら自分でね なんか作ったりとかできるけど、今前はそれないでしょ。どんな感じで録音してたんですか？スタジオ。いや
だからスタジオ入って結構高かったんですよ、あのスタジオ代とか
も。いや、そうなんだ。
だからお家でハウスミュージックでね、夜遊びみたいにやって作るという事実は全くないです
ですよね。すごい時代になりましたね。
だ今はほら YouTube でギターのテクニックとか結構盗めるんですよ。見てるのやってるから。僕なんかもう 耳コピしかないんですよ。
すげー。
もうチャーさんなんかもみんな耳コンピですよ。プロミュージシャンもね。
そうなんですか。
そういう時代でございましたね。
あのビートルズをやっぱり崇拝してらっしゃったと思うんですけど、あ他にあの日本の中、まあ、海外でもあれなんですけど、ウィズさん以外にあのこうなんかこう慕われてる、はい、ね、いらっしゃいます。
喋ると止まらなくなる。
本当いいよって。大丈夫、止めるから止めるから。
あのビーズがいいよね。
あ、ビ、ね、いいっすよ、ビーズは。あ、まあ、置いといて。だってあれ、ギターは松本さんだからね。私の推しは稲葉だから。また私がビーズなんですと止まんなくない。そっち振るなっちゅうの。はい。はい。戻しましょう。はい。
日本ではね、うん、まあ、だからその達郎さん、それからあの細野晴臣さんや松本隆さん、大竹栄一さんがいたハッピーエンドっていうバンド。
うんうん、
俺から、あと鈴木栄一がいたムーンライダーズ、ハチミツパイとかですね。要はね、テレビにあんまり出てない人。
は
い、が好きでしたね。
なるほど、は
い、吉田美奈子、あとまあ友部雅人に吉田拓郎に、ね、そういうのも聞きましたしね。
うん、
まあ、そういうなんだ、結構やっぱアメリカの
影響
を受けてるミュージシャンかな。
達郎さんもそうですもんね、シュガー
レイも
あれはね、やっぱりね、
はい、
そうですね、うん、はい、そうなんだ、
はい、
そうなんですね。なるほど。じゃあですね、ちょっと次のコーナーではですね、あのこれからミュージシャン早川大二さんがこれからやっていきたいこととか、あとね、今ね若い方ともね今組んでやられたりとかしてますけど、うん、そういった方とか伝えたいメッセージとお伺いしたいと思います。ちょっとジングル挟みます。ありがとうございます。はい、本日はですね、ミュージシャン早川大二の魅力に迫るということで、早川大二さんをお迎えしております。ね、
最後よ。
もうこの下抜けめないわね。本当だから好きなんだけど。はい、ありがとうございます。はい、ですね、はい。じゃあですね、あの、いろんな、こう、やっぱりね、思いとかはあれだと思うんですけど、うん、今日はあえて、ミュージシャン早川大二さんと、大二さんとしてのこれからやりたいこと。そして、はい、ね、まあね、今、ギターとかいろいろやられてる、あの、若者じゃなくてもいいんですけど、そういう人たちにのメッセージ。そのあたりをお伺いできますでしょうか。
あの、
はい、
まあこれからといったときに、うん、まあ、さっき47周8周年がね、
うん、
やるので、
はい、
まずは僕が70歳の時に50周年ライブ。
いいですね。
この50周年ライブにうんと人を集めたいので、
すごい。
風太解散コンサートをやります。
嘘、解散したの？
で、まあ半年ぐらいに再結成する
っていう。ああ、そういうことか。作成も入るんだな。なるほど。
はい。それをやること。
はい、
それと、まあ、あの、うん、僕はあの死ぬまで音楽をやりたいの、ね、うん、でそのなんでかっていうと、僕がね、心とそういうものが精神的にも元気なのに3つの要素があるんですよ。
はい、
1つが、うん、お酒、
うんうん、
お酒大好きでございまして、飲むと非常に元気に
いいじゃないですか。
うん、で飲んでる時に結構詩を考えたり、
あら、ま、
曲を作ったりする、あの新幹線の中で仕事でしたね。
そうなんだ。
で、二つ目の元気の要素は、
はい、
女の子でございまして、
ね。まあまあ大事ですね。はい、
まあ、若い時は恋をするとかね、
はい、
振られてばっかりでしたけどね。この年になってもね、
うん、
まあ、一応あの奥様を愛するとかね。
あら、ごちそうさまでございます。いやー、いいですね。ごちそうさま。ごちそうさま。はい。
まあそういう、でもやっぱり女の子がね、結構あの好きですね。
いいですね。
男なんで。
まあ大事です、それは。はい、
で、三つ目が音楽。うん、
なるほど。
でこの三大元気要素を、
はい、
があれば、
うん、
100歳まではやるんじゃないか
ですね。
そういう感じでね。
なるほど。
やっていきたいと思っています。
はい、
あとね、
はい、
やっぱりその地元でね、
うん、
若い子と、うん、知り合ったり、今度の8月の1日の、
はい、
放送ではね、その志賀純平ちゃんっていうすごい歌がうまいの、うん、そいつが、うん、あのスピッツみたいな声での草の子みたいな、
あらま、
本当にうまいよ。あれスタジオセッションやるとかね、
はいはいはい。
それから今ね、地元の、まあ、あの、うん、ボランティアというか活動があるんだけど、うん、一つの団体作り今作ってるんですけど、うん、そこのあのテーマソングを作らせてもらうとかね。
おお、いいですね、
うん、まあ、そういう割と結構ね人のために作ったりとかいうことをやらせてもらったりする機会が増えまして、
なるほど。
これは僕ね、あの作詞をするのが一番好きなの。
あ、ほう、
一番好きなのはね、
はいはい。
でそれにメロディーをつけたりね、
うんうん、
で実はあのその歌うのはそんな好きじゃないんだよね。
でもね、大さんの番組のテーマ曲、大さ
んの曲でしょ。まあでもそれよりも自分が作った曲を歌の上手い人に歌ってもらう方がいいかな。う
ん、なるほど。
まあそういうことでですね、
うんうん、
音楽のある暮らし、
う
ん、人生で、みんなが、
うん、
仲良くつながるといいなというのが、ね、うん、ね、はい、ありますね。
そうなんですね。はい、やっぱりね、今音楽をこうやるね、ハードルみたいなのもだんだん下がってきてだと思うんですけど、うん、逆にまたちょっと昔とは違う、
はい、
だと思うんですけど、でもその音楽を目指すっていうことはやっぱ志はやっぱり同じ気がするんですよ。
そうだね。
そういう人に対してのこうメッセージというか、う
ん、あ、なんかあの、
はい、
メッセージを僕が言うってことはないんですけど、逆に、はい、うん、若い子たちアマチュアも含めて、うん、彼らから僕が刺激を受けてるって言ったのが正解だな。
へ
え。みんなね、うまい。
うん。
あの、ほら、昔さ、
うん、
カラオケとかない、スナックでしか歌えない時代って、はい、本当にリズムが取れない、外れるおじさんとかいっぱいいたんだよ。もうどうなっちゃったのって。でも今ってそういう人いないんだよ。
そうなんだ。
やっぱりね、環境がね、育ってる。
なるほど。だ
からあとはね、楽曲も非常に曲として難しい、
はい、そうか、
あのピアノで作ってる人がすごく多いね。
あ、そうなんですね。
だからその転調とかさ、
うん、あ、はいはいはいはい、
あのドリカムとかミスチルなんかから始まって、
うん、
で今のそれこそあのヒゲダンにしてもさ、
はいはい、
ああいうのはもうすごい、あのサカナクションなんてめちゃめちゃクラシック系の、
うんうんうん、
音作りだよね。
そうですね。
で僕の時代はほら C とか F とか
A
マイナーとか聞いたことあると思うけど、
うんうん
うん、はい、そういうコードなんで、じゃんじゃかじゃんじゃかやればね、あなた曲になるっていうね。
そうなんだ。あ、出た、来た、はい、イエーイ。
こういうコードだと、まあ、それに合わせてやるから曲が単純で、まあ、その分分かりやすいけどね。
なるほどね。
まあだからすごいなと思う。ただ一個だけあるのは、
はい、
全体的に元気を出せ前を向けという詩が多すぎる。
確かに、そうかも。
うん、いいことなんだよ、
うんうんうんうん、
前向きになる歌で ね、
まあ、ね、
それでその、元気をもらう中学生もいるんだったら、
うん、
それで自殺をやめて頑張って生きようっていう子もいるんだから、悪いことじゃない、
うんうん、
ただあまりにもそのそういう言葉の氾濫、
はい、
でちょっとこう、僕はね昭和の親父だからだな、もう少し毒が欲しいね、
うん、
本音のところ綺麗になりすぎてよってな、俺は思う。
まあね、あ、でも人間の本音っていうところね。
そう、もうちょっと
それはあんまり、確かにそうかもね、
うん、もうちょっとこう、
うん、
弱さというか、
はい、
うん、そんなに毎日頑張れないぜみたいな。
頑張れない頑張れない、
あっても、
うん、
いいんじゃねえかなと。
そうっすよね。
しないではないな。
なるほどね。
うん。
そっか。
なんかちょっとみんないい子か、いい子なのかな。
あ、それはあるかもね。そっか。
あ、そう。でも、あみよなんかの詩はやっぱり面白いね。
うん、ですね。
彼女なんかはね。
うんうん。
ね。
はい。いいですね。そっか。
なんか、
最近の曲とかで、まあ、いろいろ、うん、あの、以前のでもいいですか、何かお気に入りとかおすすめの曲ってありますか。あの、ダイソンが大好きな曲とか。
まずね、
うん、
今聴いてもいいな、すごいな、いいなと思うのはね、うん、やっぱりイーグルスというね、ホテルカリフォルニアで、うん、
はい、
でこのドン・ヘンリーっておじさんがドラムなんだけど、はい、こいつの声がセクシーで、
あ、ドラムの、ごめんなさい勉強不足、ドラムの方が歌ってらっしゃるんです。
そう、あのホテルカリフォルニアのボーカルもドン・ヘンリー。
え、そうなの。
はい、 で、その彼が歌っているのがそのデスペラードっていうバラードがあるんだけど、ぜひこれは検索して聴いてみてください。で、このデスペラードっていう歌を、僕は日本ではそのさっきのセンチメンタルシティロマンスが演奏して竹内まりやさんが歌っているのを横浜の野音で聞いたことが、
あらま、
この時に、
はい、
イーグルスのそのもいいんだけど、うん、女性のまりやさんが歌ってるのが、うん、青い空に響き渡る声で
素敵、
なんかねガサガサしてる気持ちが癒されて、うんうん、僕には子守歌のようなね、
いや
こういう風に聞こえたことが、
今絵が浮かんできました、素敵、
いいでしょ
う、そうなんだ、さすが詩人ですね、大さん
でしょ、
詩人また、ね、いいですね、はい、
それでね、はい、デスペラードを歌ってっていう歌をね、うん、作ったんだよ、
ほう、
そのマニアさんが、
はい、
僕のために、
うん、
コメディ歌のようにそれを歌ってくれてるというイメージで、そういう歌を作りまして、
なるほど、
まあ、それはね、はい、今度の8月の1日のプチライブで、
はい、
志賀純平ちゃんと一緒にやるときにその曲は一曲
そうなんですね、
やるんでね、
なるほど、
お楽しみにしていただければ、
あのそのあたりの情報とか活動って、あのホームページですか、
ホームページには今書いてないね、
書いてないの、どうすればいいですか、
フェイスブックぐらいかな、
うん、了解でございます、
まあ本当はねもっとインスタとかねいろいろ出したいんだけど、うんうん、まあその辺があの今あの未だにアーリンに教わってる途中なので、
いいとんでもございません、あのいいんです、できることから、
はいはい先生、
ありがとうございます、いやそうなんですね、いや本当ね、あっという間の30分なんですが、そっか、そうするとなるほど、もうね結構最近ね、フェイスブックとかでもいろいろもね音楽系のなんだろう、ね、今回こうお話をさせていただくにあたってやっぱりそういう面が特に私感じることが多いんですよ、大さんのそのミュージシャン大さんとしての、
はい、
うんうん、
はい、
そうなんですね、
皆さんホームページはね、
うん、
応援シェアマーケティング N という方のホームページで、
はい、
実は作詞作曲チケット売ってるので買ってください、
うん、あらそれどんどんあれしてキーワード何、もう一回ですか、もう一回言ってもう一回言って、
はい、応援シェアマーケティング
N、はい
はい、
ね、
で検索すると、うん、オイラのページが出てきて、はい、そこに、ね、販売してるチケットがあって、
はい
そこにねブランディング系なんだけどそれね、はい、あとそこに作詞作曲まだ誰も買ってくれてませんけど、
おじゃあこれを機にどうしません、炎上し、あのすごいなんかもうアクセス数があれで回線がパンクする的な、やばいっすよ
やばいですそれね、
言っちゃいましたね、そうなんですね、いやあっという間の30分ありがとうございます、
ありがとうございます、
もうちょっと話足りないんで、
そうだね、
はい、また今度あの男性ゲスト第2弾でもう ジャックしてください、はい、はい、どうもありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、ありがとうございます、
夢の種放送局、
はい、本日はミュージシャン早川大二さんをゲストにお迎えしてお送りしました。大さんの幅広いご活躍を応援しております。今宵も聞いてくださってありがとう、一緒に Go Fight Win、 明日も素敵な一日になりますように、おやすみなさい、良い夢を。